経験1、キリストを贖いのための身代わりの死として、また、なだめの供え物として経験する。罪を覆うことを完成するための第一段階は、民のために、罪のための捧げ物のヤギをほふることでした。ヤギは、罪人を表彰します。私たちは罪人に生まれ、内側で罪深い性質と、外側で罪深い行いを持っており、そして罪の報酬は死です。ですから、私たちは死と死ぬことが定められています。こういうわけで、罪を覆うことを完成することにおいて、人は罪のための捧げ物のヤギを自分の身代わりとすることが要求されたのです。罪のための捧げ物のほふられたヤギは、キリストの預表です。彼は罪の肉の様とされ、私たち罪人のための罪のための捧げ物でした。キリストが十字架上で肉体において釘付けられたとき、神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を積み定めされました。キリストは肉体となったとき、肉体において私たちと一になられました。彼は罪を知らなかったのですが、私たちに代わって罪とされて、神によって裁かれ、それによって神は肉において罪を積み定めされました。彼の中で、すなわち彼の復活において彼と一になることの中で、私たちは神の義となりました。この義によって神の敵であった私たちは神に和解させられました。罪を覆うことを完成するための第二段階は、ヤギの血を幕の内側に持っていき、それを罪を覆う蓋の上に、また罪を覆う蓋の前に振りかけることでした。神の律法によれば、血を流すことがなければ罪の許しはありません。ですから、ヤギの血を契約の箱の蓋であった罪を覆う蓋の上に、また罪を覆う蓋の前に振りかけることは、神の要求が満たされるためでした。それは神が彼に近づいてくる者と交わりを持つためでした。契約の箱の蓋によって、その上に振りかけられた罪を覆う血をもって、罪人の状況全体は完全に覆われました。ですから、この蓋の上で神は彼の義なる律法を破った人々と会うことができました。人と神との間の問題が和らげられたので、神は人を許し、人に憐れみを示すことができ、それによって人に恵みを与えることができました。在職青年編。罪を覆うことを完成するための第一段階は、民のために罪のための捧げ物のヤギをほふることでした。これは、キリストが十字架上で身代わりに死んでくださったことによって成就されました。例えて言うと、あなたが救われる前、あなたには神の御前で返済不能な莫大な負債がありました。この負債のゆえに、あなたには死が要求されていました。ところが、驚いたことに、神は彼の義、性、栄光の要求の負債からあなたを解放し、あなたを神に連れ戻すために、ご自身の御子をあなたの身代わりに十字架につけられました。神に感謝します。罪を覆うことを完成するための第二段階は、ヤギの血を幕の内側に持っていき、それを罪を覆う蓋の上に、また罪を覆う蓋の前に振りかけることでした。ヤギの血を契約の箱の蓋であった罪を覆う蓋の上に、また罪を覆う蓋の前に振りかけることは、神の要求が満たされるためでした。それは神が彼に近づいてくる者と交わりを持つためでした。第一ヨハネ4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪のために御子をなだめの供え物として使わされました。ここに愛があるのです。第二段階のなだめの供え物であるキリストは、あなたと神との間の関係をなだめます。ヨハネ第一の手紙ライフスタディ14、第二章二節で、ヨハネは御獅子と共なる。 私たちの弁護者は、また私たちの罪、sins のためのなだめの備え物であると言っています。神の子供たちが道しを怒らせるどんな時でも、彼らの間の交わりは損なわれます。また平和はなくなり、むしろ混乱があります。その状況を認識して、子供たちは彼らを許し清めようと用意しておられる道しに告白すべきです。清める地が用意されました。そして道し自ら許すことに真実であり、また清めることに義であられます。しかし道しと子供たちの間の平和はどのように回復されるのでしょうか。私たちは許しと清めがある限り、平和は自動的に来ると考えるでしょう。しかしながら、道しと私たちの間の私たちのなだめのために、やはり弁護者が必要です。それは道しがなだめられるため、そして平和が回復されるためです。第一章で、私たちは私たちを洗う血と私たちの許しと清めのための道しの真実と義があるのを見ます。たとえ私たちの問題が私たちの告白を通し、血の清めを通し、道しの許しと清めを通し解決されたとしても、私たちは依然として道しと共なる弁護者として、また私たちのなだめの備え物としてのキリストを必要とします。彼は平和を作る方、私たちのために道しをなだめる方です。なだめる方として、彼は道しと子供たちを含め、あらゆる人を幸福に、また平和にさせます。直ちに私たちは交わりの矜持を持ちます。祈り、おう主イエスよ、あなたは十字架上で私の身代わりに死なれ、私の代わりに負債を全部返済してくださいました。主の愛の御業に感動し、主に感謝します。それだけでなく、あなたは神と私たちの間のなだめの備え物となってくださいました。罪の問題は贖いによって解決されなければならないとはいえ、それは神のエコノミーのゴールではありません。神のエコノミーのゴールは、私たちが神との親密な交わりの中で命を得て、その命によって生き、他の人を祝福することです。このために贖いだけでなく、なだめが必要です。なだめがなければ、神と私の間に親密な交わりを持つことはできないからです。主よ、あなたの贖いとなだめのゆえに、あなたに感謝します。神との親密な交わりの中で、私のビジネスライフを導き、祝福してください。アーメン。